全てのことが誰または3人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様にみなしなさい。はっきり言っておく。あなた方が地上でつながることは天上でもつながる。あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのです。教会の交わりに対して失礼します。
ただいま、マタイによる福音書の18章15節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。いうことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。このところ聞いておりまして、イエス様という方はなんと言いにくいことを平気でおっしゃる方だろうかと思わされます。で、ここにはこう言われるんです。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、たとえイエス様の弟子でありキリスト者であっても、人間というのは決して理想的な存在ではないし、完全な人というのではない。イエス様の弟子たち、キリスト者の一人一人というのは、その人一人だけをイエス様から切り離して、取り出して眺めるとすれば、失敗をしてしまうこと、過失を犯して罪を犯してしまうこともあり得る弱い人間に過ぎないのだ。イエス様ははっきりとここでそうおっしゃるんです。教会の群れの中に生まれるキリスト者同士の交わり、兄弟姉妹の結びつきというものは、そこに集まっている人々が天使のように清らかで無垢なので交わりが保たれるというのではない。イエスもはっきりそうおっしゃいます。教会に集っている同士であっても、お互いに罪を犯し過ちを犯してしまう。そのために本来なら清潔に保たれるべきはずの交わりが破れの危機に瀕することがあり得る。イエス様はそのことをよくご承知なんです。そして人間というのはそういうことが起こるのだから、不運にもそういう破れや不正な行いが起きてしまったときにはどういうふうに対処したらいいのかということをここで教えておられます。ということは、実は教会にやってくるとき、私たちはですね、お互い同士の間にこういう破れや失敗ということが繰り返し起こるということをあらかじめ覚悟しなければならない。いろいろな思いがけないことに対してそれを持ちこたえようという覚悟と、そして悪をもって悪に報いないという決意とを持つように促されていると。いうことになるだろうと思います。ここでイエス様が教えようとしておられること、それは相手の行いに驚いて裁いてしまうということではなくて、道を踏み外し失敗しているような兄弟姉妹に対してその過ち不正を告げて分かってもらうということに重点が置かれているんです。で、誤解することがないために確認しておきたいと思いますけど、ここでイエス様がおっしゃっている過ちとか罪というのは、一般論としてこれが語られているのではありません。15節のところで、 兄弟があなたに対して罪を犯したならとはっきり言われています。ここで問題になっている罪というのは私たちに向けて行われる、そういうことです。ですから評論家みたいにですね、大きな川の対岸に立って安全な場所に立って口先だけで正しいことを告げるというようなことが言われているのではないのです。自分自身に対して実際に罪が行われ不正な扱いがされている、そしてそのために自分自身が 不利益を被ったり傷をつけられてしまっている、でそのところでの行動に対してイエスも教えておられます。そしてその時には相手を裁いたり悪をもって悪に報いる、仕返しをするというのではなくて、道を外れてしまっている兄弟姉妹に対して何とかしてその誤りを伝え分かってもらう、でそのことに主眼が置かれるんです。ですから実は兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさい、でこういうことをするためにはですね、まずこの忠告をする、過ちを伝えようとする側の、許すという主体性が求められるということになるだろうと思います。私はあなたから不当な扱いを受けた、不利益を受けた、だから何とかしてそのことの落とし前はつけてほしい、こっちが傷ついたのと同じ程度にはあなたにも傷んでもらって、それから和解してやるというのではないんです。大体ですね、世の中はそんなふうにですね、自分がひどい目に遭ったら相手もひどい目に遭わせておあいこだ、考えがちなんですが、しかし、そんなふうにですね、簡単にですね、同じ程度相手に傷ついてもらうなんて口で言いましてもですね、実際にはそんなことできるはずはないんです。人間がどれくらい深く傷ついているということをですね、正確に測る物差しなんてのはどこにもないからです。仮にです、私たちが誰かから不当な扱いを受けて傷つけられた、悲しい思いをした。で、それと同じだけの思いを相手に負わせたとしてですね、で本当にその相手が感じている痛みとか悲しみとか苦しさというのを私たちが分かるだろうか、分からないんですね。痛みとか傷つくっていうのはこれ自分自身のことですから、他の人がどの程度傷ついてるかっていうのはですね、はたから見ていてあの人傷ついてるだろうなとか悲しいだろうなっていうことは分かってもですね、どれだけ傷ついてるとかどれだけ辛い思いになってるということはですね、本人でなきゃ分からないんです。ですから私たちの間往々にしてあることはですね、自分が傷ついたその度合いだけ相手を傷ついてもらおうとしてやるとですね、大抵の場合やりすぎちゃうんです。でやりすぎてしまうと今度はですね、相手が自分がやったことよりもひどいことはされたんだからその分の落とし前はつけてもらおうと言ってですね、だんだんだんだんそれがお互いにやってる間にエスカレートしてしまいに手がつけられなくなる、でそういうふうなことになると思います。で使徒パウロはですね、人間のそういうところをよく知ってたもんですから、ローマ教会に宛てた手紙の中でですね、こんな言葉を語ってます。ローマの信徒への手紙の12章の19節ですけれども、こういうふうに言うんです。ローマ書の12章の19節を読みします。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。自分に、この私に罪を犯す者に対してですね、悪をもってそれに返すんではなくて、むしろその相手が誠に神様の御前に立ち返って清くされた者としてふさわしい生活を再び始められるように支え励ましてあげるということが大事だというんです。イエス様は弟子たちに対して、あなた方が罪を犯されてしまう場合、不当な扱いを受ける場合にはその相手を裁くんではなくて、それが不当なんだということを分かって告げて分かってもらうようにする、 で、そうしなさいとおっしゃってるんです。で、ところでその不正を伝えてあげるということのやり方なんですけれども、ここには3つの段階が語られている、そう言っていいと思います。で、まず最初は相手と二人きりのところで忠告をするんだとおっしゃるんです。自分がひどい扱いをされたときにいたずらに騒ぎ立ててですね、ことを大きくするというんじゃないんです。まずは行って二人だけのところで忠告しなさい。二人だけのところで穏やかに話をしてあげて、相手が過ちに気づくことができるように祈りと忍耐を持って使いなさいというんです。細かい言葉ですが、行って二人だけのところで忠告しなさいというふうにおっしゃってます。ですから相手にそのことを伝えるときにですね、向こうがやってきたら教えてやるという姿勢じゃないんですね。こっちから出かけていって、あなたが今ある在り方というのは間違っているように思う、そういうふうに伝えてあげなさい。で、それがその兄弟姉妹を追いやらないで、生徒の群れの中にその相手を保っていく基本なんだというふうにおっしゃってます。で、もしあなたがそういうふうに一対一で話をして、その人が言うことを聞き入れてくれたら、それは兄弟姉妹を得たことになるんだ、そのことのためにあなたはまず忍耐を持って、また許しのもとで穏やかに語るのだと、そういうふうに教えられるわけです。しかし、そんなふうに穏やかに謝ってるんだと伝えてあげようとしてもですね、いつでもそれが相手が分かってくれると決まってるわけじゃないんです。忍耐し祈りを持って進めてもですね、相手がその進めを聞き入れてくれないということがあるかもしれません。で、そういう時にはもちろん私たちは大変に切ない思いになるわけですが、しかしその時すぐにですね、教会の群れ全体の前で相手の行いの不当なことをですね、あげつらって明らかにするんではなくて、一対一でうまくいかない時には、今度は一人か二人一緒に連れて行きなさいっておっしゃるんです。もう一度その二人か三人で相手と交わりを持って誤りを伝える努力をするように、そうイエスもおっしゃいます。16節のところです。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。二人または三人の証人なんていうふうに聞かされてしまいますと、私たちはついですね、その一緒に行った人が相手の不正を明かししてくれる証人になるんだ、そう考えがちです。相手と自分とのやり取りに耳を傾けていてくれて、そして確かにあの相手は誤っている、不当だというこちら側の証人になってくれる。で、そういうことももちろんあるかもしれないんですが、おそらくそれだけではないと思います。最初の二人きりの話し合いの時に、相手がこちらの伝えたいことを分かってくれない、で、その理由というのはいろんなことが考えられるんです。もしかしたらですね、その相手の人はですね、その相手の人にとって誤りを伝えようとしているあなた、まあ、自分がですね、そういうことを言ってくれる相手だと最初から思ってないのかもしれないです。あるいは同じ事柄を伝えるにしてもですね、言ってくれる人が違うとですね、ある人では受け入れられることがある人では受け入れられないなんてことが私たちはよくあるように思います。同じことを注意されてもですね、注意してくれる人によって反発を感じる。しかし別の人が同じことを忠告してくれると、そっちにはよく分かってですね、そして分かったときには、最初の人が何であんなにも向きになって言い募ってたのかということも後で分かるなんてこともあり得るわけです。そしてそういうことがあり得るものですから、イエス様は自分一人だけで誤りを伝えに行ってうまくいかないときに、すぐに教会全体の前でそれを大っぴらにしてですね、相手を追いやってしまうなっておっしゃるんです。あなたがうまく伝えられないとして、もしかするとあなたの兄弟姉妹が一緒にいてくれて、その人が相手に過ちを分からせてくれるかもしれない。だからそういう人たちを伴って、もう一度あなたはその相手と話をするように、そうおっしゃるんです。二人または三人で 訪れなさいというふうにおっしゃっているのですから、相手をいたずらに追いやってしまったり、あるいはいきなり教会の中でその相手について悪い噂が広まってしまわないためのですね、まあ、一種の保護の毛布をかけてですね、大事にその起こっている出来事を持ち運ぶ、そんなところがあるわけです。そしてそういう 2,3 人での話し合い説得でもですね、なお相手の人が分かってくれないときに初めて教会の場全体でその誤りを明らかにして、教会の群れ全体でその兄弟姉妹を覚えるというふうになるんだと教えられています。17節です。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。2人か3人で伝えてもうまくいかないときには教会に申し出なさい、そう言われています。で、この教会というのはですね、まあ、例えばどっかのローカルな教会の総会というのは、そういう狭い意味ではなくてですね、もう少し大きな、まあ、キリスト社全体の集合体みたいなことが考えられていると思います。このマタイによる福音書、今日は18章を聞いてますけれども、少し前の部分ですが、16章のところでですね、イエス様が弟子たちと一緒にフィリポ・カイサリアの地方に旅をした時の話が出てくるんです。で、その時にイエス様はですね、弟子たちにお尋ねになります。巷の人たちはこの私のことなんて言ってるだろうか。で、弟子たちはいろいろ耳にした噂をイエス様にお伝えするわけです。で、一通りそれをお聞きになったと、イエス様は弟子たちに改めてお尋ねになります。それではあなた方は私を何者というのか。で、するとシモン・ペトロが弟子たちを代表して、あなたはメシア、生ける神の子ですというふうにお答えになります。イエス様はその答えを大変に喜んでくださって、その信仰の上に教会を建てるとおっしゃるんです。16章の17節から19節のところにそのことが語られています。16章の17節から、するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。シモン・バルヨナって言われてますけど、バルヨナのバルってのは子供、息子って意味です。ヨナの子シモンよっていうふうにおっしゃってるわけです。で、シモンよ、あなた幸いだっておっしゃるんです。私のことをメシアだ。そういうふうにあなたが信仰を言い表したのは、これは人間が与えた言葉ではなくて、天の父がそれをあなたに示してくださったことなんだ。私はその信仰の上に、岩の上に私の教会を建てるっておっしゃったんです。教会っていうのはですね、人間の思いとか計画とか、あるいは人が定めた法律によって立っていくものではないんです。神様の導きによってイエス様を救い主である、そういうふうに言い表すところに立っていきます。で、そこに教会を建てるとおっしゃってる。で、今日のところの教会っていうのはまさしくそういう意味の教会なんです。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさいっていうのはですね、まあ、歴史上のローカルなどこそこの町に立っているなんとか教会っていう、そういうことを言ってるんではないんです。そうじゃなくて、イエス様を救い主だというふうに言い表す信仰の上に立っている教会、キリストの教会という意味です。別の言い方をすればですね、まあ、行動の教会というふうに言ってもいいと思います。どっかの町に立っているその教会の群れの中に出入りしてですね、その人たちと親しくなって、その人たちを説得して手なずけてしまえば、白も黒だと言い含めてしまうことができる、そういうような意味での教会ではない。不正な誤りや罪というのはですね、神様の御前にこれ問われることですから、ですからキリストの教会、行動教会の前に持ち出されて、教会の交わりの中で、主イエスキリストの光のもとにそのことが照らし出されて判断されるんだよって、 そういう意味でですね、2人または3人で説得しても聞きれないときは、教会の前にそれを持ってくるんだと言われてるんです。でもちろん私たちはですね、そうは言ってもいろんな具体的な自分が不当に扱われたことを訴えるときに、目に見えない教会に訴えるなんてことはできませんから。ですから実際に訴える先は、どこそこの教会という目に見える教会の群れになります。しかし、そういうふうに訴えられたときに、今度訴えられた教会はですね、自分たちの考え方とか自分たちの判断で答え出すんじゃなくって、自分たちの群れ自身がキリストを頭とし、キリストを主として仰いでいる行動教会の枝の一つとして、その罪の問題の前に立たされてるんだと、そう考えて判断を下すことになっていくんです。そしてそういう行動教会としての判断であるというのであればですね、それは今度は一つの教会が下した判断というのは、どこの土地の教会に行っても覆ることはなくなるわけです。私の教会を建てるってイエス様がおっしゃった、その教会の光に照らしての判断であれば、どこの土地にある教会であっても、みんな同じ光の下でものを考え判断するようになる。しかし逆にです。じゃあもし具体的などっかの町に立っている教会に集う人たちが、自分たち自身の都合のためにですね、考えの違う人を排除したり、あるいはそういう人を主の名によって教会から放り出すような場合にはどうなるのか。その場合にはその具体的な群れ自身がですね、自らの下した裁きの報いを受けるということになります。すなわちその括弧教会、一つの教会が主の教会としては未熟な判断しかできないで、そういうふうに周りから見られるようになって、周りの教会の群れからその誤った判断を下している群れが取りなしの祈りを捧げられるというふうになっていくんです。いずれにしても17節でイエス様がおっしゃっている言葉というのは、非常に大変な重大なことをおっしゃっていると言わざるを得ないと思います。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。異邦人か徴税人と同じように見なしなさい。もし誰かが本当に過ちを犯しているとき、キリスト者としてあるまじき罪の行いをしている、不正な行いをしているときには、それは決して見過ごしにはされないんです。あなたは過っていると言われます。しかしその場合にです、いきなり教会の名によって回帰になっちゃうなんてことはあるはずがないんです。もし誰かが罪と過ちに気がついたのだとしたら、その回帰で教会の群れから追い出すなんていう前にですね、許しと真実の愛に基づく信仰者個人による説諭があるはずであり、そしてまたそれに続いて数人の同心の友によってですね、なんとか誤りを悟らせようとする祈りを伴った招きがあるはずなんです。そういうことを一足飛びにですね、全部すっ飛ばしてですね、結論だけあなたは間違ってるから、教会の群れからは出てってくださいとか、教会の群れにはふさわしくありませんとか、そういうことを教会が言うというのは、実はここでイエスもおっしゃっていることに照らしてみれば、それは教会の判断の方が誤っているというふうになります。形だけじゃあそんなふうにですね、手続きを踏めば会期を行って、生産停止とかですね、あるいは教会の群れから除籍するってやっていいのか、そうではないと思います。もし会期が行われるという場合にはですね、その括弧教会の判断が私的な判断であってはならないんです。行動教会の信仰の光に照らして自分たちは行動している。逆に言えば行動教会の光の中でその会期を行う教会自身もですね、判断されているんだということを恐れを持ってことに当たらなければなりません。でそういう恐れなしに私的な理由で会期を行う、そういう群れというのは、実は神様がキリストの教会に招こうとしている大切な羊をですね、自分勝手に放り出すような怠惰なことをしているわけですから、そのことの報いを受けてしまうことになるんです。しかしそういうことがある。だからといって、じゃあ教会を今度逆にですね、ただ単純に罪の事柄に及び腰になって判断を避けようとする、 罪や不正があってもそれに目をつぶるというふうであってもならないんです。括弧教会が祈りを持って行動教会の信仰の光の下でこれはどう考えるべきだろうかと恐れながら罪の事柄を判断する。でそういうことが実際に起こるときには不正なことを行いながらそれを改めようとしない人、不正をそのままでいいんだと押し通そうとする不心得な人は異邦人か徴税人と同様に見なされるということになるんです。でこの異邦人か徴税人と同様に見なすというのは、当時のユダヤ人だったら誰でも分かる言い方ですが、今日の日本の私たちには分かりにくいかもしれないと思います。これは、自分たちの群れに属さない人のように見なすということです。ですから、教会の群れに属さない人と同じように扱うということなんです。しかしじゃあ実際に教会がそういう判断を下すという場面を考えるとですね、これなかなか決断しづらいということも出てくるんじゃないかと思います。おそらく群れの中のどなたかが過ちや罪を平気で行ってそれを正しいんだと言い募っていく。でその時に教会が自分たちの信仰の清さを保つためにそれは誤りですとはっきり言い続ける。そしてそれでも言うことを聞かないでですね、これでいいんだというので、異邦人か徴税人と同様に見なす、つまり教会の群れから、あなたは群れの一員ではありませんというふうに言うという時にはですね、あくまでも信仰の筋道を通して判断しようとする意見と、逆にですね、その失われていきそうになっている兄弟姉妹を教会の交わりから立ってしまうのは忍びないっていう、そういう思いを主張する意見がですね、真っ向からぶつかり合うということが起こるだろうと思います。そしてこういう2つの立場が教会の中で仮にはっきり対立するなんていう時にはですね、これは調停することが極めて困難になります。場合によってはですね、その事柄をめぐってその教会が分裂をしなきゃいけないということだって起こりうるんです。しかしたとえ教会の群れ全体が大きな犠牲を払うことがあるとしても、それでも教会の忠告に耳を貸そうとしないで不正を不正と認めようとしない人がですね、ついには教会の群れの外に出されてしまう場合があり得るのだということを私たちは知らなければならないのだろうと思います。イエス様ご自身が教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい、イエス様がそうおっしゃってるんです。私たちは本当にこの17節の言葉を恐れを持って受け止めるべきなんだろうというふうに思います。しかし実はここでイエス様がおっしゃっていることをですね、これ重大ですから本当に正確に受け止めなきゃいけないと思いますが、正確に受け止めるためにはですね、このところだけ、この17節の言葉だけに目を留めているというので、私たちはおそらくイエス様の思いお考えというのを受け取り損なうと思います。前後のところでイエス様が何をおっしゃっているのかということも注意を向けてこれを聞かなきゃいけないと思うんです。今日は15節から聞きましたけれども、その直前の12節から14節のところには迷い入れた羊の例えが語られているんです。で、あの迷い入れた羊の例えのポイントというのはどこにあるか、これは例えを、一度でも聞けばですね、おおよそ分かるだろうと思います。羊飼いについていくことに失敗した羊がいるんです。群れからはみ出してしまった羊です。で、その時に羊飼いはですね、その一匹の羊のために荒れ野の中をずっと探し回るんだ。神様がそんなふうに私たちのことを尋ね求めてくださって探し出してくださる方なんだよということをイエス様が教えてくださっている例え、それが迷い出た羊の例えです。神様っていうのは迷い出た羊だってあなた迷い出たからしょうがないんだって言ってですね、放り出すんじゃなくて荒れ野の中を探してくださる方だ、そのことをはっきりおっしゃった上で、実は今日のですね、過ちに陥り不正な罪を犯している兄弟姉妹に対する対応のことを教えておられるんです。 私たちの教会が信じている神様というのは、荒れ野の中をですね、群れからさまよいらしている、そういう人間をどこまでも探し出そうとしてくださる神様だ。そのことを忘れてですね、ただ単に一人が忠告をし、次に二人または三人が忠告をし、最後に教会が忠告をし、それでも言うことを聞かないんだったら出てって当然ですというようなですね、そういう対応する教会というのは、羊を荒れ野にさまよわせて何とも思わない平らな働き人に導かれた群れというふうになってしまうだろうと思います。直前のところでイエス様がそういう例えをおっしゃっている。後ろのところではじゃあ何をおっしゃっているかというと、まさに教会が判断を下すときに、そこでは天の厳粛な約束が、行われるんだということが言われるんです。地上の教会がまさに行動の教会に仕える群れとして、ある人を教会の中に迎え入れ、教会に結びつけるときには、その行いというのはですね、天でも神様に結ばれることになる。18節でそう言われます。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。ある一人の人が教会につながる。で、その時には、実はそのつながりっていうのは、つながろうとした個人の在り方とか熱意とか考え方とか、そういうものによってつながるんではないんです。まさに教会がその人を自分たちの群れに結びつける。そのことによって天でもその人が神様に結びつけられることが起こる。逆に教会がこの地上で誰かを教会の群れの一員ではないと説いて去らせてしまうならば、それは天でもその人が神様の民から断たれるということになりかねないんだよ。その重要さ、重大性をですね、イエスも教えておられるわけです。そしてそう教えられた後、さらにイエスは付け加えられます。19節と20節です。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。二人または三人が心を一つにして求める、あるいは二人または三人が私の名によって集まる。ここにはっきりした中心があるんです。それは私の名によってっていうことです。主イエスキリストの名によって一定の方向を共にする人が集まって心を合わせて祈る、あるいはキリストの名のために群れを築いていく、それが教会です。そういう時にはその祈りというのは必ず聞かれる。その交わりの中に私もいるってイエスもおっしゃるんです。教会がある一人の兄弟姉妹の過ちや罪のことで心を痛めて祈る、そしてその兄弟姉妹が本当に過ちを悟ってもう一度群れの中に戻ってくるように、そういうふうに願って行動するときに、イエス様はそこに共にいてくださるんだっておっしゃるんです。もしかするとこういう混乱の中でですね、人間の目に見える地上の教会が分裂するなんていう辛い状況を迎えるときだってあるかもしれないんです。しかしそこで本当に行動の教会の信仰の清さを保つために、そしてまたその人がイエス様に立ち返った正しいあり方をするために祈り、愛を持って行動するときには、その中にイエス様は共にいてくださるんだよ。そういうふうに教会には約束が与えられ励まされているんです。私たちはよく自分のことを罪人であるって身に染みて思ってるもんですから、つい口にしてしまいがちです。本当に、小さなダメなものですってつい言ってしまいがちです。で、そういうことをいつも言ってるとですね、私たちはいつの間にかですね、そういうものに慣れっこになってしまって、そして罪の事柄っていうのはそのままで教会の中で平気で通っていくものなんだって思い違えてしまう時があるんです。私たちの罪っていうのはしかしですね、 私たちがそれにしがみついてはならないものなんです。教会の主であるイエス様が私たちのために十字架にかかってくださってるんですから、私たちは実は自分の罪を御所を大事に抱えて生きる人生を生きてるんじゃないんです。罪はイエス様が許してくださって、十字架によって許してくださって、新しくされている命の方を私たちは生きてるはずなんです。そしてそういう群れにふさわしい生活を送るように、私たちそれにしょっちゅう失敗するんですけれど、しかしたとえ失敗するとしてもですね、イエス様に励まされ、御言葉に慰め、勇気づけられて、もう一回教会の群れとして歩んでいく、そういう生活を私たちは与えられています。そのような中で自分の罪をですね、ことさらに私は罪人の頭だと言ってですね、主張するというふうであっては多分ならないのだろうと思うんですね。もちろん私たちは失敗はするんです。過ちを犯します。しかしイエス様が許しのもとに置いてくださっている、教会の群れについていくことにだってもしかしたら私たち失敗することあるかもしれません。しかし神様が送ってくださる羊飼いはですね、そういう一匹の羊のためにどこまでも私たちを追い求めてくださる、そういう神様が実は私たちの日ごとの過ちを常にご覧になって、そして過ちを正して清らかな主の民としての生活に生きるように私たちを招いてくださるんです。私たちは共にいてくださる主の名によってそのように生きる幸いなことをこそ祈り求め歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはこんなにも汚れ罪に満ちた世界に生きて、その罪にすっかり慣れっこになってしまっている私たちを深く憐れみ、好意を持って取り扱ってくださり、御子イエス・キリストの十字架の贖いのもとに私たちを導き、絶えず主の十字架を見上げ、そのことを思い返しながら新しくされたものとして生きるように私たちを導いてくださいます。教会が主によって許され清められた新しい人生を生きる者の群れとして持ち運ばれ、共に歩むようにされていることを本当に感謝をいたします。しかし私たちはそのようなものであっても誠に記憶力が弱く、また視力も乏しいために、あなたがすぐ目の前に差し出してくださる救いにすら気づくことができずに、それぞれ自分の思いに任せ、自分の目に正しいとすることにさまよい出してしまいがちであることを思います。そのため教会の中では絶えずいろいろな破れが生まれ、そして私たち自身もまたそこで隣人を傷つけたり傷つけられたりしながら歩んでしまう時があることを思います。どうか私たちが一つ一つの過ちに出会う時に、その過ちを悔い改める率直さを持つことができますようにお導きください。また隣人の罪を許し、忍耐をもって共に主に連なる生活を目指す、そのような幸いな在り方を保ち続けることができますようにどうかお導きください。私たちの教会がこの時代さまざまな罪と悲しみの中にあって、あなたによる許しと新しい命を指し示す群れとしてここに立ち続けていくことができますようにお導きください。その群れに連なる一人一人としてどうか私たちの今日の生活もお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。